皆さんこんばんは。スタラジの時間になりました。この番組は様々なジャンルのタレントが週替わりで MC を担当し夢に近づいていく番組です。今流れているオープニングテーマは第3週目担当 MC のルーさんのウィルです。改めまして皆さんこんばんは、マノココナです。10月から2週目担当 MC となりました。よろしくお願いします。私はですね、もともと話すのが大好きで、生放送のラジオ番組の MC とかはやったことがあったんですけれども、一人で MC っていうのは実は初めてで、一人で複数のゲストさんとお話をするっていうのは初挑戦で、すごく今日の収録まで緊張しておりました。このコーナーのね、お話をいただいてからスタッフさんとたくさん話し合いを重ねてきたんですけれども、ついにそれが形となる日が来てワクワクしています。ということで、第2週目コーナータイトルは今回からマノココナのかわいいニュースとなります。イエーイ。このコーナーは MC の私マノココナに、あなたにとって可愛いものは何ですかとお聞きし、魅力を教えていただくコーナーです。お二人の方からお話を聞いて、私により可愛い魅力が伝わった方が勝者となり、翌月のこちらのコーナーに出演していただくことになります。今回のゲストはあやみんさんと、10月5日のライブでご一緒させていただいた岩村花さんがゲストです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ではまずあやみんさん、自己紹介と意気込みをお願いします。
はい、最近可愛いガチャガチャを探すことにハマっています。機関護士のあやみんと申します。普段は整形外科の病棟で看護師としてお仕事の方をしております。ショールーム声優枠で毎日配信を行っております。今回ココナさんが MC の大切な初回に出演させていただくことができて、とても光栄に思っています。番組を盛り上げられるように頑張りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい。
看護師さんだったんですか？
そうです。看護師6年目ですよ。
すごい。いや、あやみんさんはショールームのイベントで、うん、私の番組のゲストさんに来ていただくことが決まったんですけれども、それでね、はい、私もあやみんさんの配信を見に行かせていただくようになってて、まあ、最近ね知り合ったばっかりの方ではあるんですけど、本当に優しいんですよ、あやみんさんって。
いや、
なんか欲しい言葉をかけてくれるんですよ。なんか私が配信しててもコメントくれてみたいな。そう、看護師さんだったなんて知らなかったから、今すごいびっくりしてます。
はい、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。
お願いします。続いて岩村花さん、自己紹介と意気込みをお願いします。
はい、アニメを見ること、歌うこと、ご飯を食べることが大好きな岩村花です。こうやってラジオのゲストとして呼んでいただくのはなかなかないので、ちょっと緊張しているんですけれど、私の好きなものをね、いっぱいいっぱい今日はここで紹介していこうかなって思ってます。楽しみにしてます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。岩村さんは先ほどのあの紹介の時にもちょっと触れさせていただいたんですけど、10月5日の岩村さんの主催ライブに私マノココナが出演させていただきまして、
はい。
いや、10月5日ありがとうございました。
ありがとうございました。こちらこそ。
はい。と言ってもね、これ撮ってんのまだ本番前なんですよ。
そうなんです。実は。
そう。でもちょうど昨日最後の練習を終えてきたところなので、う
ん、はい、
いや、どうですか、練習だけの感想にはなってしまいますけど。
いや、でももう練習時点ですごい楽しくって、
うん、
なんか私もソロでやっぱり活動をね最近はしているので、
うん、
ライブでこう誰かとコラボして歌って踊ってっていうのはすごい久しぶりなので、
うん、
ココナンちゃんと一緒にできて嬉しいっていう気持ちで今ワクワクでいっぱいです。
あら、嬉しいこと言ってくれますね。いや、おばさんみたいになっちゃった。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ということでね、お二人とも、まあ私は接点がある方ということで、初回ね、初回なのですごく今緊張していて、私は何を話してるのかたまに分かんなくなってるんですけど、お二人のサポートがあるので今日は安心して初回できると思います。それではそろそろコーナーに入っていきたいと思います。このコーナーではあなたにとって可愛いものは何ですかというのをプレゼンしていただくんですけれども、今回は初回ということで、まず私から紹介をさせていただきますね。可愛いニュース。私が可愛いと思うものは魔法使いプリキュアのモフルンというキャラクターです。プリキュアはね、皆さん多分ご存知だと思うんですけれども、もう20年続いてる大人気少女ヒロインアニメーションっていうんですかね、正しい方が分かんないんですけど、まあ、みんな知ってると思います。プリキュアなんですけど、モフルンっていうのはその中の魔法使いプリキュアっていうシリーズに出てくるクッのぬいぐるみのキャラクターなんですね。で、魔の声、まあ、知ってる人は知ってると思うんですけれども、ソーラさんのね絵文字をよく SNS につけたりとかするぐらいもクッのぬいぐるみが大好きで、でモフルンを見た時にもなんだこの可愛い子はと一目惚れしてファンになってアニメを見るきっかけになったんですけど、この子はもともと主人公の朝比奈未来ちゃんが持ってるクマのただのぬいぐるみでした。だったんですけど、魔法の力で喋れるようになって、未来ちゃんとそして他のプリキュアの子たちが変身するときや、魔法を使うときにサポートする、そんな役目をするキャラクターになりました。まあ、リボンだけね胸元につけてるので一見ね男の子かなと思うかもしれないんですけど、もうシンデレラになりたいとかね言うぐらい可愛い可愛い女の子のクマのぬいぐるみさんでございます。もうちょこちょこ歩いたり、もう抱っこされてたり、もうねぬいぐるみとしての役割はもちろんのこと、ちゃんとプリキュアたちを支えるところも、本当に可愛らしくて癒されます。このモフルンがですね、実は今年のワンダフルプリキュアの映画にも登場してますし、1月から始まる魔法使いプリキュアのね2作目にも出演するみたいなので、モフルン気になる方はぜひ見てみてください。はい、こんな感じですかね。いや難しいかもこれ、自分で企画したけど
難しいすごい。でもこの私、うん、魔法使いプリキュアは見たことなかったんですけど、
うん、
このモフルンっていうクマちゃんのイラストは見たことがあって、
うん、
可愛いなと思ってたんだけど、やっぱりどんな子なのかは全然知らなかったんで、
うん、
今なんかそのココナンちゃんの話を聞いてめっちゃ魅力あるなって思いました、
うん、ありがとうございます、うん、あやみさんどうでしたか？
プリキュアちょっとあんまり通ってこなかったんですけど、
はい、
そうですね、モフルンだけは知ってました。まあ見た目も可愛いですし、口、うん、語尾がモフみたいな、
そうですね、
すごい可愛くて
モフみたいなね、
そうなんです、可愛いモフ
そう、可愛いモフなんです
なんで知ってました。
あ、よかった
本当に可愛いやつですね、ザ可愛いやつを
そうですね、私も2択だったんですよ今日、これ何話そうかなって迷ってて、やっぱ今やってるワンダフルプリキュアの主人公の犬飼小麦ちゃんが犬なので、その犬の姿の話をするかモフルにするかって悩んだんですけど、小麦のことは結構 SNS でも言ってるので、ちょっと今日はモフルのお話をさせていただきました。ということで次はゲストの皆さんの番でございます、こちらでよりプレゼンが魔のに刺さった方が、次回の放送にも出演していただくという形になります。
はい、
ではまずあやみんさん、よろしいでしょうか、はい、準備は。
はい、
それではあやみんさんの可愛いニュースを発表していただきましょう。可愛いニュース。
はい、今回私がプレゼンさせていただくのはアンパンマンの可愛いポイントを今から3つご紹介をさせていただきます。私のルームではおなじみになっているんですけども、絶対知らない人は全人類いないという国民的な存在なアンパンマンでございます、はい、まず1つ目でございますが、
は はい、
アンパンマンの誕生した瞬間ご存知ですかね皆さん、ココナさん。
あれですかね、パン工場の
あ、そうです、
ですよね。
意外と知られてないところではあるんですけども、アンパンマンが誕生したきっかけ、
はい
ね、流れ星がパン工場の煙突を通って、うん、そっから生まれましたアンパンマン、
はい、
アンパンマン今の皆さんのイメージとしては凛々しくて誠実で仲間を大切にしているどっちかというとかっこいいイメージであると思うんですけども、誕生した時の赤ちゃんアンパンマンは見た目も声もとても可愛いので、 YouTube などに載ってるのでちょっと今言葉では説明が難しいんですけど、皆さんぜひラジオが終わったらチェックしてください。
はい、
2つ目でございますが、アンパンマンとバイキンマンの関係性でございます、う
ん、はい、
アンパンマンとバイキンマンってアニメ上ではもうほとんど対立して戦ってボコボコにされて、アンパンチでっていうイメージ、まあ実際にそういう場面が多いんですけども、
うん、
実は今まで放送された中で4話か5話ぐらいっていうかなり少ないんですけども、アンパンマンとバイキンマンが協力して敵を倒すシーンだったりとか、お互いに助け合う回とかもね、4つか5個ぐらいあるんですけども、そうなんです、意外と皆さん知らないかなと思うんですけど、そのたまに見せるアンパンマンとバイキンマンの関係が微笑ましくて私は大好きです。はい、そして最後3つ目が一番私がおすすめなんですけども、
はい、
アンパンマンのグッズたくさんあると思うんですけども、はい、その中でもアンパンマンミュージアムが私は行くのが好きで、うん、一人でこの前神戸のアンパンマンミュージアムに行ったんですけども、
すごい、
そうなんです、限定のものがねたくさんありまして、ちょっと爆食いをしてしまったんですけども、
何を買ったんですか。
下敷きまず買いました、
はい、
全キャラクターがの名前と何ですかイメージ、あ、うん、顔が書いた、うん、下敷きをちょっと使うあてもないのに買ってしまってあとはボールペンだったりとか付箋だったりとか、一番お気に入りが旅行の時とかにもカバンにつけてるんですけども、
はい、
バイキンマンの被り物をかぶったアンパンマンのぬいぐるみが、
そんなのがあるんですか。
そうなんです、それはもうアンパンマンミュージアムで の、あの限定品になりますので、そうなんですが、私はお気に入りなんですけども、
はい、
実際ね子供さんが身につけたり遊んだりできるものもありますし、うん、はい、大人の方も T シャツや靴下とか、あとは食器とか家具とか、そういう実用的なものもね、うん、たくさん売ったりしてますのでお家でもたくさん使えるグッズがたくさんありますというグッズの、宣伝みたいになってしまったんですけど皆さんはぜひアンパンマンミュージアムちょっと気になったよって方は調べていただいて、本当にたくさん可愛いコラボグッズとかもありますので、皆さん見つけてみてください。そして私の配信でもよくアンパンマン登場いたしますので、可愛いアンパンマンが見たいよっていう方は遊びに来てください。以上でございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
なんか鳥肌が立ってしまった お話が今出てきたんですけどバイキンマンとアンパンマンが協力するの。
そうなんです。本当に4つぐらいしかないんですけども、
はい、
一番好きなのは、
はい、
48話でしたかね確か。
アンパンマンと飛ぶまで覚えて
ちょっと覚えちょっと違ったらごめんなさい調べてほしいんですけど、
はい、
アンパンマンと飛ぶ木馬ってやつがタイトルなんですけども、
はい、
そうですね、アンパンマンが敵と戦いまして、はい、顔が濡れてしまって力が出ないよくあると思うんですけども、その時にジャムおじさんがアンパンマン号で顔を作って投げる、
はい、
っていう、
うん、定番の
そうですね、シーンがあるんですけども、
はい、
その途中でなんと顔が投げられてる途中でちょっと敵にかっさられてしまって濡れてしまうっていう、っていうシーンがありまして、
はい、
その時バイキンマンは敵ではなくてその時はアンパンマンが戦ってる時にたまたまバイキンマンが来まして、そしてバイキンマンがなんとアンパンマン号までアンパンマン新しいアンパンマンの顔を取りに行って大事に袋に包んでアンパンマンの元に届けたっていう、う
ん、なんて素敵な
そうなんです、絵が感動的で結構好きです。
ちょっと見たくなりました。もう今日収録終わったら見ようと思います。
見てみてください。
はい、 はい、ということで、あやみんさん、はい、言い残したことはないですか？
はい、大丈夫です。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、では続いて、岩村花さん、準備はよろしいでしょうか？
はい、大丈夫です。
はい、ということで、岩村花さんに可愛いニュースを発表していただきましょう。可愛いニュース。
はい、私が可愛いと思うのは、ポムポムプリンです。
はい。
皆さん、ご存知、サンリオキャラクターなんですけれども、
はい、
今回はですね、初めてポムポムプリンを知るよっていう方にも、すでにプリンくんを知っているよっていう方にも、プリンくんの魅力が伝わるように可愛いポイントを3つ紹介したいと思います。
はい
はい、まず1つ目の可愛いポイントは、名前に隠された可愛いです。
はい
はい、
なんだろう
このポムポムプリンっていう名前なんですけど、ちょっと一回皆さん口に出して言ってみてもらえますか？
はい、せーの、ポムポムプリン。
ありがとうございます。響きがすごい可愛いですよね。
はい、
このポムポムプリンに入ってるパピプペポとか、マミムメモっていうのが両心音って言われてるんですけど、こう唇を合わせて出す音になってます。で、この両心音っていうのは、可愛いイメージを感じる人が多いって言われてるんです。
へぇー
そう
パピプペポ
そうなんです。そしてふわふわとか、なんかもぐもぐとか、うん、同じ言葉がこう2回繰り返して言うっていうのも、可愛いっていうイメージを与えられるみたいなんです。
へぇ
ー、そうだから、このパピプペポマミムメモが入って繰り返されてるポムポムプリンがめちゃめちゃ可愛い。
もう名前から可愛いぞと。
そう、これがですね、名前に隠された可愛いポイントになってます。
おお。
はい、そして2つ目の可愛いポイントは、
はい、
見た目の可愛いです。
うんうん、
まあね、見たことある人はもう丸分かりだと思うんですけどまあね、ちょっとまだ見たことないよって人はちょっと調べていただいて、パッと見てみてほしいんですけれども、このポムポムプリンの見た目といえば、とってもシンプルで無駄な線がないんです。
お、
はい、なるほど。サンリオキャラクターは曲線を使って可愛い印象の可愛い印象にしている子が多いって言われているんですけれども、
はい、
中でもプリンくんはこうお耳からお顔、体にかけての曲線が丸く描かれてて、とっても可愛いんです、
うん
そしてもっと見てほしいのはお顔なんですけれども、うん、
はい、
これがですね、私調べなんですけれども、
お、サンリオキャラクターの、花ちゃん調べ、
はい、花ちゃん調べです、サンリオキャラクターの中でもですね、特につぶらな瞳なんです
完全に花ちゃん調べが入りましたね、ここ
に。そうなんです特にこうつぶらな瞳でシンプルな顔をしてるんですよ。
うん、
そう、でこのね、少しこう気の抜けたような、なんかこう可愛くも撮れるし、こう、まあ、かっこよくアンニュイにも撮れるようなそういったね、ちょっとくすっと笑えるような癒しを届けてくれるお顔がとっても可愛いんです。
お、
はい、そしてですね、このチャームポイントの茶色のベレー帽に黄色くて丸い体、
うん、
あとはチャームポイントのお尻の印が、
うん、
あればですね、もうほぼポムポムプリンと言ってもそうですね、過言ではないくらい、
うん、
少しの情報でもキャラクターのイメージを思い浮かべることができちゃうんです。そう、そんなこうキャッチーなね、可愛さが詰まった見た目が可愛いポイントの2つ目でした。
お、
はい、そして最後に可愛いポイント3つ目を紹介するんですけれども、
はい、
3つ目は、内面に詰まった魅力が可愛いです。
内面、はい、
はい、ポムポムプリンはですね、ゴールデンレトリバーの男の子で、
うん、
はい、お散歩や靴集めが好きっていうね、結構わんぱくなイメージが出てるんですけれども、
はい、
まあ、食べるのも大好きで、ダンスも得意、
うん、
でたまにおっちょこちょいなところもとっても可愛いんですね。
うん、
まあ、そんなプリンくんなんですけれども、 ポムポムプリン公式 X のアカウントを見てみると、
はい、
結構悩んだ時とか落ち込んでる時に支えてくれる温かいメッセージを伝えてくれてるんです。
おお、
そう
なるほど。
例えばですね、
はい、
君を応援してくれている人はきっとそばにいるよとか、
う
ん、はい、みんなの歩く速さと合わなくても大丈夫、大切なのは歩み続けることだもんね、のような、
なんかサンリオを感じる温かみのあるメッセージがついてるんですね。
そうなんですよ。そう、そんなね、やっぱ優しい言葉が詰まった本も出版されてますし。
あ、それがまとめられた本。
そうなんですよ。
おお、
ポムポムプリンのパンセっていうね、なんかこう、うん、心に寄り添ってくれるような言葉が詰まった本も出版されて。
へえ。
そう、こう元気いっぱいなんだけど、うん、こうちょっとね、心に寄り添ってくれる優しい内面が、うん、とっても魅力たっぷりで可愛いと思います、
うん、はい
はい、もうまだまだね、可愛さは語りきれないんですけれども、
うん、
まあ、今回私が特に紹介したい可愛いポイントを3つに絞ってお伝えしました。
はい
はい、ということで以上、岩村花が可愛いと思うものでした。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
なんか途中、花ちゃん調べがね、入ったりと紹介してもらったんですけど、すごい、なんか、名前、うん、見た目、中身って、
そうなの。
3つに分けて紹介してもらって。
もう一言言えば全部可愛いなんですけど。
うん、それはね、よくね、聞いてる。
一言で言えるんですけど、
うん、
中でもね、3つに分けて紹介しました、
うん、はい、あと言い残したことないですか？
はい
はい、ということで岩村花さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
ということでね、お二人に可愛いニュースを発表していただいたんですけど、これ悩みますね。なんか、
いや、悩む、
すごいこれは迷うんですけど、可愛いという点に着目して決めますね。それでは発表します。私がより可愛いと感じたのは、はい、岩村花さんのポムポムプリンでした。
ありがとうございます。わ、
はい、あの審査のポイントなんですけど、二人とも本当にアンパンマン、ポムポムプリン大好きなんだなっていうのは、すごくすごく伝わってきて、なんで勝者を決める企画にしちゃったんだって今すごい後悔してるぐらい、もうお二人のプレゼンが強かったんですけれども、可愛いという三つの視点でご紹介してくれたのが岩村さんだったので、可愛いニュースっていうタイトルとその内容的に、今回は岩村さんを選ばせていただきました。でも、あのアンパンマンのその感動的エピソードとか、まあ、こんなグッズがあるんだよっていうのは私も知らなかったので、あやみんさんの情報はすごく有力で、私は本当に、そうですね、もう来月までの間にアンパンマンミュージアム一回は行ってみようかなっていう気持ちになりました。それぐらい素晴らしいプレゼンでした。お二人ともありがとうございました。
ありがとうございます。
それでは勝者の岩村さん、本日の感想はいかがでしたか？
はい、いや、やっぱちょっと緊張してて、
うん、
こういうプレゼン系はなかなかやらないので。
そうだよね。
そう、ちゃんとね、伝えられるかちょっと緊張してたんですけど、
はい、
うまくちょっと伝えられたみたいで嬉しいです、
うん、はい、岩村さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
では、あやみんさん、いかがでしたか？
はい、私も実はポムポムプリン大好きで迷いました。
おー、
そうなんです。アンパンマンかポムポムプリンっていう、なんか究極の選択みたいな、になったんですけど、
もしかしたらポムポム対ポムポムになってた可能性も。
そうですよね。
すごい、
何か
な、ちょっとお尻のグッズが欲しいなって
、
めちゃめちゃ思いました。
お尻可愛いですもんね。
ということで、そろそろお時間になってしまうんですけれども、最後にお知らせはありますでしょうか？岩村さん、お願いします。
はい、私はですね、先日10月5日の単独ライブハピハナランドにて、初披露させていただきましたオリジナル楽曲、2曲がですね、つい昨日、配信スタートしております。
お
ー、はい 各種配信サイト、サブスクが解禁されておりますので、ぜひチェックしてください。そして、イベント情報などなど、ホームページや X に載っておりますので、チェックよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。はい、それでは、あやみんさん、お願いします。
はい、ありがとうございます。ショールーム声優枠で毎日配信を行っております。主に雑談だったり、カラオケだったり、たまに絵本の読み聞かせだったりとか、顔出し配信するときにアンパンマンが登場したりとか、そんな配信になっております。気になってくださった方は、あやみんクリニックの待合室で、ぜひ看護師のお話もしてますので、検索して遊びに来てください。よろしくお願いします。
ありがとうございます。ということで、今週のゲストは、あやみんさんと岩村花さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ルーさんのコントロールが聞こえてきました。最後に、私、まのここなからもお知らせをさせてください。11月9日土曜日の午後、ライブ出演予定があります。ライブはニューカマースペシャルライブボリューム11です。チケットの発売は昨日だったんですけれども、 A チケットはもしかしたら完売してしまってると思います。ご了承ください。この日はなんと初めてのオリジナルソロ曲の披露をする予定ですので、皆様お楽しみにしていてください。ご来場予定の方はどんどん前の方のチケットから完売してしまってると思うので、早めのご予約をお願いいたします。ライブの詳細は、まのここな公式 X、またはスターマンビジョンの公式 X をご覧ください。はい、ということで、初回の収録がもうそろそろ終わるところになるんですけれども、そうですね、一人でお二人の方と会話を進めていくっていうのはね、番組冒頭でも話したんだけど、初めてだったので、すごく緊張してましたが、お二人ともすごく素敵な可愛いニュースを持ってきていただいて、私の冒頭のプレゼンはあれで大丈夫だったのかなって、若干プレッシャーにもなりました。次回までに私もプレゼン能力をちょっと上げて、ちゃんと可愛いニュースのニュースキャスターとしてね、ちゃんと振る舞えるように頑張らないとなって思いました。この番組は放送終了後、スタラジの番組公式 YouTube でアーカイブが聞けますので、よかったら過去の放送も聞いてみてください。またよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。おつここな、ありがとうございました。失敗する勇気ある力
しまったり歩けなくなりそうな時、それはそう物語の始まりのタイミング、明日の景色なって見ないとわからないことばかり、海を渡り山を登り陸を離れ空を舞う、ここからの景色見に行こう。過去の出来事進み続ける今に腐った感情を押し殺し、ヒント頼りにまた強く れる春。